HK ポッドキャストへようこそ。第329回目のエピソードは、これ以上の愛はないという話をします。今週はですね、イエス様の十字架と復活を祝う週となっています。金曜日にですね、イエス様が十字架にかかって、次の日曜日にですね、蘇ったと、イースターと言いますけれども、その語源があんまりよろしくないということで、僕は復活祭という呼び方をします。それについてはですね、以前、話しているので省きたいと思いますが、いつもこのポッドキャストを通してですね、聖書を学び、十字架や復活、それ以外のこともそうですけれども、聖書についての知識を得るということはとても大切なことです。で、それはですね、過去のエピソードで散々やってきてますし、散々といってもですね、この新しい、サブスタックのポッドキャストに変えてからはあんまりまだ日が経ってないので、そうですね、過去のイースターについての話を知らないという人もいるかもしれませんけれども、このポッドキャストもかれこれもう6年やってるんですね。なので、6年目ちょっと定かじゃありませんが、ということなので、はい、これまでのリスナーの方でしたら、またかよというふうに思うかもしれませんので、今日はちょっとですね、違うアプローチをしたいと思います。繰り返しますけれども、よく学ぶということは本当に大切です。学ばないとですね、盲信になってしまうのでよくないですね。その言い方が悪いですけど、日本人の信仰心というのはとても厚くて、素晴らしいと思うんですけれども、神道といいですね、仏教といい、そのよく学べるだけのですね、情報がないんですね。で、それに対して、キリスト教の、聖書というのは、神学というものがですね、ものすごくリッチで、永遠に学び続けることができるほどのですね、学びがあるわけですけれども、ただですね、今日はちょっとシンプルに、感情の面をちょっとフォーカスしたいなと思うんですね。この感情というものも、実はそれほどですね、本当は強調するのも良くない、ものでもありますけれども、というのも感情というのはコロコロ変わるものですからね、当てにならないんですね。ただそうは言っても、人間にとってですね、とても大きなパートを占める、ものでもあります。キリスト教がですね、他の宗教にしてもですよ、ただ学ぶだけだったら本当に冷たいものになりますよね。で、あるいはキリスト教はただ信じるだけだったら、修行のようなですね、厳しいものになる、と思います。確かにキリスト教というものは聖書を通してですね、本当にたくさんの情報量があるわけですけれども、興味深いわけですけれども、そして確かに知性を重んじていて、知的好奇心をですね、満たしてくれるものでもあります。また知性では理解しようのないですね、信仰の目を通してでなくては理解、できない、神様の摂理といいますか、神秘といいますか、奥義と言えるようなものも書かれていますので、本当にこの霊的なですね、その超自然的なその体験を祈りを通してする人たちもいますし、ですので、霊的な意味でも、知的な意味でも非常にですね、奥深いものがあるわけですけれども、そういうとですね、何かこう特別な人でないと、このキリスト教というものにですね、 一歩足を踏み込んではいけないのかみたいな、そういう感じになってしまうんですけれども、いやそうではないよという話なんですね。はい、もう本当に元来キリスト教というのはこう知性的な人だけを対象にしたものでもなくて、霊的なことに敏感な人だけに、与えられているものではないんですね。むしろ愚かなもの、弱いもの、取るに足らないもの、見下されているもののための教えなわけです。まあ、そのことがですね、第1コリントの1章の27節から29節に書かれています。お読みします。しかし神は知恵あるものを恥ずかしめるためにこの世の愚かなものを選び、強いものを恥ずかしめるためにこの世の愚かなものを選び、強いものを恥ずかしめるためにこの世の弱いものを選ばれたのです。またこの世の取るに足らないものや見下されているものを神は選ばれました。すなわちあるもののないもののようにするため、無に等しいものを選ばれたのです。これは神の御前で誰をも誇らせないためです。傲慢な人のための教えではなくてですね、素直に信じる人のための教え、なわけですね。だからその教えの核となるものは誰でも理解できるものではなくては、なりません。はい、ということで、今日はですね、ちょっと前置きが長くなってすみませんでした、すみませんでしたけれども、イエス様は十字架にかかって苦しみを受け死なれました。そして3日目によみがえられました。これは我々の罪の身代わりとして生贄となってくださったんだです。生贄となって終わりだけじゃなくて、その死の力をも打ち破ってくださったんだということをですね、これは文字通り信じるということなんですけれども、ヨハネによる福音書3章16節をお読みします。神は実にその一人子をお与えになったほどにこの世を愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。神様はこの世を愛してですね、それゆえにイエス様を我々の罪の贖いの代価として与えてくださったわけです。我々人間は生きている以上失敗します。誰でもですね、後悔しきれない過ちが一つや二つあるのではないでしょうか。あるいは誰にも言えない恥ずかしいことをしているとかですね、 なぜそれが心を痛めるのでしょうか。それはやはり良心というものがあるからですね。で、良心はどこから来たのでしょうか。もし神様などいなかったら、もし死後の裁きなどなければ、そんな気持ちは存在しないと思うんですね。その意味でも無神論というものは破綻していると思いますけれども、目に見えなくても、神様が目に見えなくてもですね、我々の心がやはり、目に見えないからといって神様は存在しないのではなくて、やっぱりいるんじゃないかというふうにですね、恐れるわけです。そしてその恐れをですね、無理やり、否定しようとしていけばですね、あるいはその自分の心が責められる、罪によってですね、ああこんな悪いことしちゃったというですね、その痛み、良心の痛みというものをですね、こう否定し続けようとすれば、その人の精神そのものがですね、破綻して、いくわけですね。世界中どこへ行っても宗教がありますが、どの時代、人類史のですね、どの時代をとっても宗教というものがあります。人間はですね、むしろ神を求める生き物なんですね。それについて、 ちょっとどこで読んだか忘れましたけれども、興味深い話があるのでちょっと紹介したいと思います。そのある人はですね、それはアダムとイブがエデンの園を追放された時の悲しみの記憶であるというふうに言うんですね。まあ、僕もそれはうなずけるなと思うんですね。やはり大きなこう心の傷が DNA に刻まれた、神様から分離されたというですね、まあ、それが実際に死を意味するわけですけれども、そのショックというものが DNA に刻まれてしまったということもですね、十分考えられると思うんですね。なのでその子孫皆がですね、その心の痛みというか神を求めざるを得ない、求めずにはいられないというですね、まあ、そういう人間の歴史を持っているのではないかと思うわけです。まあ、しかし、神様の方がですね、我々のことを愛して、そして神様の方から私たちを救おうと手を差し伸べてくださいました。我々のですね、身代わりに死ぬという方法を通して、その計画を立ててくださったんですね。で、十字架上のその刑罰というのは、まあ、肉体的にも本当に究極の苦しみを経験されたわけですけれども、最も苦しかったのは霊的な意味で、父なる神様との断絶というか、神様に見捨てられるという経験なんですね。イエス様の十字架上での苦しみのクライマックスというのは、我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですかと、こう大声で叫ばれたんですね。で、これがその霊的な意味での断絶のそのクライマックスだったわけです。なぜなら、イエス様はですね、福音書を通して、唯一ですね、この一箇所で、我が神と言ってるんですね。まあ、それ以外の時は全て、まあ、日本語では父と書かれていますけれども、まあ、直訳で言うとお父さん、お父ちゃんっていうですね、そういうニュアンスの言葉なんですね。すごく親しみを込めて呼びかけているわけです。この十字架上でも、先週も話しましたけれども、最後にですね、息を引き取る瞬間、父よ我が霊を見てに委ねますと言ってですね、その最後の瞬間にはその親しい関係が回復されているというのを、まあ、見るわけです。あるいは十字架にかかられてですね、その最初のあたりで、父よ彼らをお許しください、彼らは自分で何をしているのかわからないでいるのですと、まあ、そう言った時もですね、父よと、まあ、お父さんというですね、まあ、自分を殺そうとしている人たち、痛みつける人たちを許してあげてくださいという、お父さんというふうにですね、呼びかけているんですね。しかしこの我が神という言い方、そう叫ばれたイエス様というのは、本当にこれまで親しかった関係が完全に断ち切られて、本当に神から呪われたものとしてですね、生贄にされたものの叫びなわけですね。で、この箇所というのは福音書を通してですね、こうあまりに悲痛な叫びだったためか、未だにですね、 聖書はオリジナルのアラム語で書かれてるんですね。エリエリレマサバクタニという、そういうふうにイエス様は絶叫したんですね。で、つまりこの叫びこそが我々が本来しなくてはならない叫びだったわけです。神様から見放されてですね、永遠の死を、裁きをですね、経験するときに、その叫びをしなくてはならない、事態になると思うんですけれども、それをしなくてもいいようにイエス様がしてくださったと。イエス様が引き受けてくださったんですね。ただこういう難しい話をですね、説明されないとわからないですよね。はい。これだとちょっとマニアックすぎる十字架の説明になるわけです。これも知っておいてですね、とても意味深いものですので、知っておくべきことではありますけれども、そういうこともわからない人たちもたくさんいますよね。そういう人たちに対しても、ただ視覚的にですね、十字架形で苦しんでいるイエス様を見ればですね、誰の目にも罰せられているっていうことが明らかになるわけですね。どんな人でも、あれが自分の犯した罪の身代わりに神の子であるイエス様が罰を受けているんだよというふうに説明されればわかる話ですよね。このように神様はですね、誰の目にもわかるようにシンプルにしてくださったんですね。ちょっと頭のいい人であれば、そんなバカバカしい話というふうにですね、思うかもしれません。しかし、もっと頭のいい人であれば、ここまで誰にでも分かるレベルまで救いというものを簡単にしてくださったんだというふうにですね、見抜くことができると思うんですけれども、これと比較対象してはちょっと良くないかもしれませんけれども、例えばどれだけ修行したらとかですね、そういうふうに平均的な人間はそう考えがちなんですよね。どれだけ善行を積んだらとかですね、そういうふうになってしまうわけです。しかし神様の側はものすごく大きな犠牲を払ってですね、これほどシンプルな形に救いというものを完成させてくださったんですね。で、我々のためにですね、果たしてここまでしてくれる人が他に一体どこにいるだろうかということなんですね。我々人間は皆愛を求めています。そして我々のために、自分のためにですね、命を投げ出してくれる、そういう人がもしいたとしたらですね、それはイコール自分の命にそれだけの価値があるんだということをですね、教えてくれるものではないでしょうか。自分が死んでもいいからお前は生きろと言ってくれる人がどこにいるでしょうか。そんなに自分は価値あるのかというふうにですね、そう思えてなりませんよね。もし仮に、そこまでしてくれたという人がいたとしたら、もうその後の人生というのはですね、自分のためだけではなくて、 その人のためにも生きなきゃというですね、そういう気持ちになると思うんです。まあ、これがイエス様を信じるということなんですね。イエス様が自分のために死んでくださった、だからこれからはイエス様のために生きようと、自分には生きるだけの価値があるんだと、それを神様が自分に見出してくださっているんだと、自分はそれだけの価値があるんだと、まあそういうことなんです。まあですね、身代わりに死んでくれるっていう人はあるいはいるかもしれません。しかしイエス様はただ身代わりで死んだだけじゃなくてですね、究極に苦しい、痛くて苦しいですね、十字架刑を受けながら死んでくださったんですね。まあ、それだけの苦しみを代わりに受けてあげるという、まあ、ただですね、ただ身代わりに死ぬだけではなくて、それだけの苦しみを身代わりに受けてあげるよというふうにですね、買って出てくださった。そこに我々一人一人の価値というものがですね、表されているわけです。で、私やあなたにも、それだけの価値があるんですね。で、少なくとも信じた僕にとっては、そういうことなわけです。で、まあ、他の宗教と比較するのもなんですけれども、他の宗教の神仏がですね、そこまでしてくれた人がいるでしょうか。新興宗教の教祖がですね、そこまでしてくれた人がいるでしょうか。まあ、大体新興宗教のグルという、まあ、グルってその教祖様というのはですね、自分が、言い方が悪いですけど、まあ崇拝されたいというかですね、そういう地位にいたいという、そういう、まあなんていうんですかね、そういうものがどうしても見えてしまいますね。イエス様のように、全て投げ捨てて苦しみを代わりに受けてあげるという、そして死ぬところまで、やってくださる、まあ、ないですよね。他にはありません。で、どの宗教もですね、愛とか慈悲とか唱えますけれども、本当にさっき言ったようにですね、そのトップが命を投げ出してあえて超絶の苦しみを味わって死んでくれたという人はいないんですね。イエス様だけです。そして3日目に復活されました。墓から出てきたのもイエス様だけです。他の宗教家は皆墓に納められています。そして墓に納められて、祀られていますね、崇拝されていますね。しかしイエス様の墓は空っぽなんです。そのイエス様が、私を信じる者は死んでも生きると言いました。そして永遠の命を受けると言い、天の御国で永遠に生きると言ったんですね。それこそ、まあ、自分がですね、その死の力を打ち破って、永遠の命を持っていることを証明した人だけが言える言葉だと思いませんか。まあ、全ての人が死ぬわけですけれども、この死の恐怖を逃れるためにも人は宗教を作り出しました。しかしその宗教の創始者たちも死の力を身をもって打ち破ることはありませんでした。みんな死に屈服したわけです。イエス様だけです。 自ら3日目によみがえると宣言し、その通りよみがえって、そして永遠に生きておられる。そして信じる人のところに聖霊として住んでくださると約束しました。このシンプルな話はですね、もう頭で理解しようとしても理屈をはるかに超えていてですね、まさに信じるしかないことですけれども、だからこそ素直に信じる人が神様に選ばれた人となるわけです。理屈で理解できるほど神様は小さくないんですね。ここまで話した時点でもう一度さっきの第一コリント一章の27節から29節まで読みます。しかし神は知恵あるものを恥ずかしめるためにこの世の愚かなものを選び、強いものを恥ずかしめるためにこの世の愚かなものを選び、強いものを恥ずかしめるためにこの世の弱いものを選ばれたのです。またこの世の、この世の取るに足らない、取るに足りないものや見下されているものを神は選ばれました。すなわちあるものをないもののようにするため、無に等しいものを選ばれたのです。これは神見前で誰をも誇らせないためです。もう一箇所読みたいと思います。第一コリント人への手紙の3章の19節、なぜならこの世の知恵は神の御前では愚かだからです。はい、とそういうことなんですね。我々の知る有名な学者や 知者の話など、神様の知恵の前には愚かなんだということなんですね。神様は頭のいい人しか救われないようなものにしたくはなかったんですね。あるいは修行を積むことができる人しか救われないという、そういうのも嫌だったんですね。ただ素直な心で、神様のプレゼントをありがとうと受け取る人、その人のためのですね、救いとされました。だからこそ誰にでもわかる、究極にシンプルな方法で、象徴的な、意味でも十字架形というものを選ばれたわけです。そして復活を通して、人間にはどうしてもできない、神にしかできないこと、それはですね、主の力を打ち破るということ、神にはできるんだということを証明してくださった、わけです。またそれによってイエス様が本当に神の一人子であるということを証明してくださいました。もしそうでなかったら、神様はイエス様を死者の中から蘇らせるということはしなかったでしょう。イエス様以外にあなたを愛して、あなたのために苦しみを受けて、そしてその末に、死んで、そのようなですね、ことを引き受けてくれた人は他にいません。神様はそれほど私やあなたに価値をですね認めているわけです。愛の大きさというのはですね、払った犠牲によって知ることができます。神様はもうこれ以上できないという犠牲をですね払ってくださった。それを十字架に見ることができます。神様はこれ以上できないという、そうですね、限界のレベルまで私たちに愛を示してくださったわけですから、その愛がこれから断ち切られるということはないんですね。いや、むしろこれからずっと神様があなたとの関係を築いていきたいんだと むしろ神様の方が、それを願ってやまない、ということなんです。我々にできることは、その愛に素直に応答することだけです。それだけが求められていることなんですね。この復活祭の十字架の週とですね、受難週と、復活、この時にプライドを捨て、この素晴らしい神様の前にひざまずいて、感謝しようではありませんか。そしてこれからは自分中心の生き方ではなくて、神様中心で生きていきましょう。あなたのために命がけで、命をかけて愛してくださった方がいるということを、こんな素晴らしい、プレゼントを受け取って、そして新しい、人生を歩んでいきましょう。はい。ということで、今日も最後にお祈りして終わりたいと思います。もしですね、この話を聞いて、自分もイエス様を心に迎えて、これからはイエス様と共に歩んでいきたいんだと思う方がいらっしゃったら、ぜひ、一緒に祈りましょう。僕は短く区切って祈りますので、ぜひ、後について祈ってください。神様、イエス様の十字架を感謝します。イエス様の十字架は私の罪のためでした。これから神様中心の人生に変えたいと思います。どうかお導きください。私の心にあなたをお迎えします。イエス様の名前によってお祈りします。アーメン。最後まで聞いてくださってありがとうございました。ではまた来週お会いしましょう。